日本にコーヒー豆が輸入されたおよそ150年前はごく限られた人たちだけの嗜好品でしたが、昨今では自分で焙煎し豆をひいてサイフォンやドリップで落とし誰もが飲むようになりました。そして最近ではスペシャルティーコーヒーが注目されています。飲む人が美味しいと感じる風味に重きを置き、良質の生の豆を直接農園から買い付けてそれを商品とするコーヒーです。個性ある風味と味わいを長い間黙々と探求し、数え切れないほどあるコーヒー豆を味わってきた、言ってみればスペシャルティーコーヒーを先取りしてきた人が今日のゲストです。一人で歩んだコーヒー道人生、コーヒー専門店の代表取締役会長堀口俊秀さんに佐野剛平ディレクターがインタビューします。
朝昼晩コーヒー飲むんですか？
いえいえ、僕はもう朝と昼ですね。
朝何杯ぐらい？
はい、朝はまあ1杯から2杯。
それでそれはドリップで
自分できちんと入れますよ。ちゃんと味を正確に判断するために朝飲むんですね。
わ美味しいですか？
美味しいですよ
そうですか。
だから必ず計量して、うん、量りで抽出して時間もタイマーで測って今日はこの味っていうふうに見ていきます。ま
あ、しょうがないですね、コーヒーのプロなんだから。
うん、でもそこがまた楽しいとこですね。
そうですか、
はい。
いや、ついこの間新聞見てましたら、全日本コーヒー協会というのが6月8日に、
はい、
日本人の平均が、うん、1週間で11杯飲んでるよ、うん、これ史上最高だよっていう数字が出たんですね。ああ、そこまでコーヒー来ちゃったか。
そうですね、コーヒーは全国で結構広がっていると思いますね。
堀口さんの感覚ではそうですか？は
い、そうですね。ですから、まあ、いろんなご家庭でコーヒーを入れる器具とかも結構普及しているような感じがします。
あ、そうですか、はい。うちはドリップ式なんですけど、
はい、
穴が3つぐらい開いてたような気がしたんですが、
はい、
ちなみに堀口さんは今朝は、
はい、今朝は毎日一応ペーパードリップ
で、ペーパーですか、
はい、入れてます。
じゃあうちと大差ない
そうですね、
でもきっと味は違うんだろうけれども、はい、味の違いって、はい、味わい方がいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
堀口さんが好きな味わいってどういうんですか？うん、
いろんな味があるんですね、コーヒーって。逆にその今まではコーヒーの味ってなんとなくコーヒーの味だったわけですよ。
はい。
つまりどんな味がするかってあんまりよく分かんなかった、まあ、そもそもコーヒーの味って何？単純なこの質問に意外に答えられないんですよ。
じゃあ単純な質問します、うん、コーヒーの味って何ですか？
まあ少し酸味があって、酸を感じて苦味とのバランスが良くて心地よい舌触りがあって、甘い舌触りがあって、まあそういう飲料ですよね。
はあ、それはワインのソムリエがこう味を表現する、それによく似てますよね。
似てますね。もっと具体的に今のコーヒーであればすることができますけれども、
ほう、
ただその昔流通していたコーヒーっていうのは、まあ今もそうですけれども、一般的なコーヒーっていうのはやっぱりそのどこの国で取れたコーヒーかってあんまり区別がつかないんですよ。つまり特徴が弱いんですね。まあそれは単純なんですけども、基本的には混ぜられているので、その国のこの誰がどうやって作ったのかっていうのはちょっとわからないコーヒー。
じゃあ例えば、うん、ブラジルっていうコーヒー豆の品種がありますよね、うん、でブラジルだから僕らの感覚では、はい、ブラジルの国で作ったコーヒーだから、
う
ん、安心して飲めるなとか、
そうですね、
こういう味なんだ、ちょっと苦いなとか、うん、そういうふうに思ってしまうんです
か？そうですね。でもブラジルってものすごく広大な
国
ですよね、
はい、
日本でも北と南では全然取れるものが違いますよね、
はい、
ですからブラジルでも全く取れるものが違いますので、そうするとどの地域で取れたのかとか、どんな品種なのかとか、どんな作り方をしたのかとか、はい、いうことで味って全く違うわけですよ。ですから同じブラジルでもかすかに酸のあるコーヒーもあれば、酸が全くないものもあれば、とても綺麗な味わいのものもあれば、少しこう泥臭くて濁った感覚のものもあるわけですよ。で、まあそれのどれがいいかっていうことになると、 まあ、全体的には、まあ、変な味がしない。
はい。はい。コーヒーのソムリエが言うんだから、きっとそうだと思いますが、変な味というのは、なんか、こう、濁ってるような味？
そうですね。基本的にコーヒーって何かっていうところから見ていくと、サクランボみたいなチェリーなわけですよ。
はい。
まあ、果実の実みたいなものですね。
中を、コーヒー
の、
はい。
その中の種がコーヒーの原材料なんですね。は
い、そうですね。
そうすると、そのチェリーが完熟してるか未熟かによって、
はい、
完熟してる方がやっぱり甘いわけですよ。未熟のものはちょっと渋みがあるわけですよ。と、それが混ざってるか混ざってないかで、味全然違うわけですよ。
そりゃそうです。
あとは例えば、虫が食ってるとか、欠けているとか、まあいろんな要素がたくさんあるんですが、はい、つまり一番いいってなんだろうって見ていくと、やっぱり品質なんですよ。
うん、
で品質って何だろうっていうと、欠点豆があまり混入していない。まあ混入してない方が味が、変な味がしないですよね。
純粋ですよね。
純粋ですよね。
はい。
でもそれだけだとコーヒーって、ただ純粋なだけですよね。なんか個性がそこに感じられるかどうかっていうのもまた別問題ですよね。
はい。はい、
で、そこでとても重要になってくるのが、その土地の土壌とか気象条件が生み出す味なんですよ。
昔から僕らが飲んだブラジルとかコロンビアとかブルマンとか、総じた名前、
全体的にその国のコーヒーをある意味ではこうなんとなく漠然と表してる味、
はい、
そこには個性的なその国のその地域のその農園の個性的な味っていうものは含まれてないわけですよ。
今の時代は、その個性的な農園の味を味わう時代に入ったんですか？
うんうん、そうですね。そういう時代に、だいたい2000年の初めぐらいからですね、もう今から15年ぐらい前。
はい。
ただ、その当時は、そういう捉え方をするコーヒー関係者もまだまだ少なかったんですね。でも、時代の変化としては、2000年の初め頃に、実はコーヒーの革命的な転換が起きたんですよ。
ほう。
それは、その、トレサビリティ、生産の履歴って言いますかね。
はい。
誰が、どこで、どうやって作ったのか。
ほう。
まあ、ここを、こう、問うような時代に少し入りかけたんですね、コーヒーが。
はい。
で、そうなってくると、今まで流通しているコーヒーでは、まあ、僕なんかは、ちょっと満足ができないと。
はい。まあそういう方が出てくるでしょうね、は
い、なんかみんな同じような味じゃないですかみたいな感じになるわけですね。
はい、こういううるさい人がいるんですよ、世の中は。はい。
で、そうすると、じゃあその国の本質的な味って何なんだろうと、
はい、
いうふうにちょっと考えてしまうと、限定された味をその地域地域であるとか農園単位であるとかで飲んでいかないと、実はその国のコーヒーって理解できないんじゃないかっていうふうに考えてしまったわけですよ。
はい。それがどのくらい前？
それはもう15年前ですね。
に、堀口さん、思っちゃったわけですね。
思っちゃったわけですね。だからこの思っちゃったのがいけなかったわけですね。
そうですね。大体思わない方が平和に過ごせるんですけれどもね。
それまでの世界はですから、コーヒー業界って意外に平和だったんですよ。あんまりものを考えなくて済んだんで。
はい。いや、言い方を変えればね。うん、生産者本位のコーヒー豆作りから、うん、今度はそうやって一つ一つこう抽出してしたものが美味しいとか美味しくないとか、そういうことになってくると、飲み手の方の本位になってくる、
はい、そうですね。ですから消費国サイドの価値観というものが生産国にフィードバックされていくわけですね。で、そこでリレーションシップが行われて、より良いものが作られていくという方向性に、2000年の中盤ぐらいから動いていくわけですね。
なるほど。
はい。
堀口さん本人の話をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、なんでコーヒー豆に注目しちゃったというのか、そんな気になっちゃったんですか？
まあ、もともとは食べることが大好き。
食べることが好き
で、そうですね。
はい。大学を出て、
はい。
仕事はされたんで
しょ？仕事はアパレルにいましたね。
じゃあコーヒーとは縁がなかった？
縁がなかったですね。ただコーヒーは好きでしたね。まあ、食のジャンルの仕事はしたいっていうふうには思っていたんですけど、
はい。
まあ、コーヒー好きだったっていうことがありまして、
はい。
まあ、若い頃から まあ、なんか喫茶店みたいなことをやってみたいっていうのも
そうですか
ありましたね。
でもその頃のコーヒーというのは、コロンビア、ブラジル、ブルマンってコーヒーじゃないですか。
はい、
じゃあコーヒーやろうじゃないかってのはいつぐらい、
今から25年前。
なんかきっかけあるんですか？
きっかけは特になくて、もうなんとなくやりたい、
やりたかったからやる、
はい、やりましたね。
コーヒーがこの後ね、伸びていくかどうか分かんないじゃないですか。
それはね、会社を辞めてから3年間かなり研究をしたんですよ、自分なりに。世界中ちょっとぐるぐる回ったりとかで、
はい、
取り寄せたりとか、あらゆるものを飲んで何がいいんだろうっていうのを結構自分なりには追求した。
ああそうですか。でもね、いや、あの、私もその頃、25年前ですから、はい、コーヒーは飲んでたと思うんです、でも与えられるものを、あ、これがコーヒーなんだ、これを美味しく飲めばいいんだなんて思ってたんですが、
ですけど、その例えば全部コーヒーを入れてみて、まあ、どんな豆が混ざってるんだろうかとか、どんな味わいがあるんだろうかとか、
はい、
いつ頃ローストされたコーヒーなんだろうかとか、そういうことを全部自分なりのその基準でチェックをしてたわけですよ。
すごいですね。
いえいえ、
やる気になればそうなんですね。
そうなんですね、
きっとね、
そうすると、じゃあ今あるコーヒーって一体いいんだろうか、まあ少なくともこれよりいいものはできる可能性があるんではないかと。
ああそうか。
逆に感じたわけです。
あ、それはよくわかりますよね、その国の美味しい美味しくないコーヒーも一緒になってブレンドされてきてたわけですよね、それを特定の農園、そういうものにこう、一つ一つ当たっていくわけでしょ。
そうですね。
むっちゃくちゃ大変じゃないですか。
大変でしたね。初期の頃は例えば単一の農園のものが欲しいと言っても理解できる人がほとんどいませんでしたね。
農園の中に、
いや、日本のトレーダーとか海外の輸出会社のですね、
はい、
なんでそんなこと言うのっていう時代だったと思います。
言われるでしょうね、
はい、
そんなことやってどうすんのよ。
そうですね、そんなこと言われたの初めてだという、
はあ、
そういう時代でしたね。
だって例えば日本にコーヒーが入ってくるっていうことを考えたときに、個人の会社よりか大手の商社が ね、
はい、
商社が買い込んできてそれをこう配るというの
か、そうですね、
そういうシステムですよね。
そうですね。ですから僕もあの商社とか問屋さんから、まあ、生豆を買ってるわけですよね、
はい、
で基本的にやっぱり美味しいってなんだろうってこう考えた時には全部使ってみるしかないわけですよ、とりあえず、
はいはい、
ですから、まあ、その当時いいと言われたものは片っ端から全部使いましたね。
ほう。
でもなんとなくまだこう腑に落ちないというか、
はい、
なんかフラストレーションが溜まっていったんですね。だからそれ10年間そうですね。
そうです。
そういう時代が続きましたね。
でその後に一つ一つの農園を攻めてみようとか、個人的に攻めてみようとか思われたわけ。
そうなんです。ですから自分で結局探してみるっていうことをやるしかないかなというふうに。
多分 ね一番困ったのが農園側だと思いますけどね。
そうですね、あのそういうその取引形態というのがあまりなかったんですね。
でしょ
う、はい、ですから日本のそのトレーダーの方々にいろいろお願いしたりとかして、
はい、
アプローチをしてもらって農園単位のサンプルをもらうようにだんだんしていったんですね。だその代わりその買うっていうことが前提でないとまずいわけですよね。
はい、
あの今までそんなこと言う人いないし、混ざったものみんな買ってたわけですから、それから買うっていうことがあの非常に大きな問題になってくるわけですよ。でその量が問題になるわけですね。で自分のお店だけでは全然消化しきれないわけですよ。つまりその当時ですと1コンテナ、
あ、コンテナ、
はい、だから60キロの麻袋で換算して250バッグとかですね。でその量はね到底使い切れませんからね。まあ、そこでその当時2000年以降というのはちょっとコーヒーもこうスペシャリティコーヒーのこう萌芽の時代だったので、
はい、
お店をやってみたいっていう人も多かったんですよ。あのビーンズショップって言いますかね、もしくは自家焙煎
店、今でも
萌芽
にありますね。
ありますね。まあそういう方々がいたので、あの開店のお手伝いをしたんですね。で開店のお手伝いをして、で 原材料である生豆をその人たちに卸すと、はい、とその分も一緒に日本に持ってこようと、でそうすれば量がある程度確保できるだろうと。
あ、そういうことですね、はい、お仕事の方にそれを向けて、はい、経営的にはちょっとね、プラスにならないことには、
そうですね、
その後生きていけませんもんね。
でも結局いい豆を探すためにはそうせざるを得なかったっていうことで、はい、
ですぐ見つかったわけじゃないでしょ。
そうですね、やっぱりぐるぐる世界中行ってみるしかないわけですね。
だってね、コーヒーの、はい、産地というのは、アフリカ、南アメリカ、それから熱帯地方ですから、東南アジアもあれば
ありますね。
本当に広いですよ。
広いですね。赤道中心して北緯25度と南緯25度の間がコーヒーベルトって言われてるんですけども、はい、その国々の中で、まあ、だんだん順番にこうアプローチをしていったわけですね。例えばガテマラですとかコロンビアですとかブラジルもそうですね、はい、まあ、そういうところから少しずつアプローチをしていって、まあ1コンテナに近い量を買うようにだんだんなっていったわけですね。今ではもうかなりの量を使うようになりましたので。
でも最初はね、はい、向こうもなかなか困惑したと思います、うん、そんな買い方してくれる個人的な人がいないから、でそれがだんだんこうスムーズになってきたのが、はい、やっぱりスペシャリティコーヒーですか。
そうですね、
この時代がやってきたから2000年以降っていうことになるんですか。
そうですね、そういう価値観が、まあ、世界の消費国の中で共有できる時代にだんだん入っていったので、生産国サイドもそういうものを受け入れようという機運が少しずつ生まれていったんですね、
はい、
ただ私が初めにその買おうとした時はやっぱりその長期的に買うから売ってくださいみたいなスタンスでした。
どうでしょうね、
はい、今はまあ逆でもないですけども、きちんとしたやっぱりパートナーとしてお互いに成長していきましょうという価値観でやってますね、
はい、お互いが信頼を
信頼関係を構築して、
そういうことでしょうね、
は
い、
そうですね、
今はいい豆、
そうですね、一番いいものを我々のために作ってもらえるような環境にだいぶなってきてると思います、
堀口さんが焙煎したコーヒーが目の前にあって、うん、ちょっとちょっと出してみてください。
はい、はい
はい、コーヒー豆がこれはもう焙煎されたコーヒーですけれども、
そうですね、
今袋から出てきたら強烈な、これだけすごい香りが。
そうですね、いいコーヒーの方がやはり香りはこう立ち上ります ね、
ね、
はい、
これは焙煎の仕方によって香りも味も変わってくるんですか。
そうですね、変わりますね。浅い焙煎の方が少し酸はありますし、これはフレンチローストで焙煎が深いんですね。
じゃあ深いですね、はい、まあ、そういえば焦げ茶に近いですね。
深いんですが、まあ、一般的にはこう焦げやすいとか煙っぽい味になりやすいんですけども、はい、このコーヒーは柔らかな苦味なので飲みやすいと思います。
それは焙煎するときに意識してそういう焙煎をやるわけでしょ。
そうですね、素材の方が、ま、むしろ重要だと思いますね。
あ、なるほど。
標高が高い産地ですと昼と夜の温度差がありまして、
はいはい、
やっぱり身が締まるんですね。でそうしますとやっぱり酸ができるっていうことと、
はい、
それからそのボディ感コクができるんですね。そういうその原材料っていう生豆は深く煎ることができるんですよ。逆に繊維質がこう柔らかいコーヒーですと深く煎ってしまうと中に火が入ってしまうので焦げてしまうんですね、
はあ、
ですからその素材がまず深く煎るためには重要なんですね。
今ここにある豆は香りもいい、きっと味もいいとは思いますけれど、こういう良質の豆って、全体のコーヒーから言うとどのくらいの割合なんですか。
これはデータはないんですが、
はい、
まあ、まあ 5% から
1%
くらいだと思うんですけどね、
少ないですね。
そうですね、でもそういうものをもっと作ろうという人たちは増えてきてますね、生産者の中でね。つまりそれは高いく買ってもらえるっていうこともありますので、
そういう時代に入りつつある。
そうですね、
入ってますね、もうすでにね、
はい、ですから一般的なそのコーヒーのマーケットももちろんありますし、ただ特別なこういうコーヒーのマーケットもあります。でやっぱり今は こう2つのマーケットがきちんとこう区分されるような時代に入ってきてるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
はい、
あのそういえば、
はい、
ちょっとおしゃれなコーヒー屋さんに行くと、
うん、
シャングリラ農園だとか、うんそうですね、農園の名前があったりする。
そうですね、
そういうコーヒーを出すとこは増えてきました。
増えてきましたね。
これがそういうスペシャリティコーヒーになるんですか？
それがスペシャリティの可能性はありますけれども、スペシャリティと言い切れるかどうかは、
あ、そうなんですか。
ここは今度はその厳密に言えば官能的な評価の部分っていうのも出てきますね。別な観点から言えば、生豆の原材料のグレーディングって言いますか、厳密に欠点を、
はい、
数を数えたりですとか、
はい、
そういうことをした時にそれが本当にスペシャリティコーヒーなのかどうかっていうのはまたちょっと別問題だと思います。
消費者、はい、飲む方にとっては、うん、もうお店を信頼して飲むしかない
です。そうですね、あのお店を信頼するってことと、もう一つは自分が味をちょっと覚える方。結局あらゆる農作物って消費者、賢明な消費者はいいものを選択できるじゃないですか。ところがコーヒーはずっと選択できないで来てるんですよ、
はい、
過去何十年も、
はい、はい、そうかもしれない、
はい、で今やっとこう選択できる時代に入ってきてるかもしれないんですね。その時にコーヒーのどういう基準でもって自分は買えばいいのかっていうことも、まあ、多少自分で学習する必要性もあると思うんですね。
そういうことなんですよね、はい、コーヒーをもっと知る時代が来ちゃった
そうなんです
わけですよ、
ね、わけですね。例えば煎茶でしたらもう大体こう皆さん味が分かってると思うんですよ、
はい、
お米でもそうですし、
コ
ーヒーって意外に分かってないんですよ。
確かにね、
うん、
あの分かってないって言われればそのままなんだけど、うん、コーヒーって焙煎の濃度によっても味が変わるし、
うん、変わりますね。
それから注ぐ時、うん、抽出っていうんですかね、注ぐ時の温度、
う
ん、
温度ね、時間もそうですね。
それから水の質、
はい、
全ての面で、
はい、
みんなそれぞれ違うじゃないですか。
違いますね。
だからどれを選んだらいいかって、うん、自分に合ったコーヒーって、うん、なかなか決められないですよ。
そうですね。まあ一番まず一つはですね、あの焙煎の度合いが違いますよね。
はい。
でその焙煎の度合いの中でどの辺の焙煎のコーヒーが好きかっていうのは、まあ多分お分かりになると思うんですよ。
そうですね。
はい、
あの朝入りは酸、
うん、酸が非常に強い。
それで深くなれば、
少し
苦味が出る。
そうですね。
はい、その度合いはどこが好きかっていうのは分かりますね。
分かりますね。
はい。
でその上で次に今度横軸になるとでも言いましょうか、各生産国の味っていうのがやはりあるんですよ。
あるんですか、
うん、これはやっぱりいいコーヒーの場合にはそのキャラクターが明確になってくるんですよ。
それはさっきおっしゃった純粋な味みたいな、はい、
そうですね、その土地の味、
はあ、
ね、そうすると例えばまあ中米ですとかコロンビアのコーヒーですと酸の質が柑橘系の果物のような酸なんですよ、いいコーヒーの場合は。で逆にそれほど特徴のないコーヒーは逆にそういう酸の特性が弱いんですね。
はい、
でそういうところで判断していくのがいいと思うんですね。フルーティーなコーヒーもあるし穏やかな味のコーヒーもあるし、その味は多様なんですね、すごくコーヒーって、
はい、
ですから、
はい、
何がいいんだろうっていうのはたくさん飲んでみないとやっぱ意外にわからないんですよ。
それとじっくり味わわないと自分の舌にね、うん、舌のどの辺に感じるのかわかりませんけれど、
うん、大変なんですけど守ってほしいことは、まあ、いくつかあるわけですね、はい、例えば粉をご自分で引いた時はまず香りを嗅いでほしいんですよ。そうすると違う豆を使った時に香りが違うじゃないってことがだんだん分かるようになっていくと思うんです、
はい、
それから抽出したコーヒーの液体も香りをやっぱり嗅いでほしいんですよ。そうすると前とちょっと違うなっていうことが少しずつ分かっていくんですよ、
はい、
もう一つあるわけですね。飲んだ瞬間になんかこの味って1秒でも2秒でいいんですけどなんかどんな味なんだろうって一瞬考える、
はい、
でも多分分からないんですよ。分からなくても継続するんですよ、うん、でそうしていくと違いが見えてくる、味の違いが見えてきます。でその次にもうちょっと継続していくと なんか特徴的な味のニュアンスを自分でつかめるようになるかもしれないです。これって味覚のある意味でトレーニングなんですけど、嗜好品ってそういうふうにしていくと世界がものすごく広がるんですよ。
例えば、はい、ブルーマンの、うん、ナンバーワンとかそういうのありますよね、うん、
ありますね。
それをちょっと高いけど買って飲むとちょっと甘みがありますよね、
うん、
それがすごく分かりやすいんですよね、
うん、
はい、素人にとっては、で堀内さんの場合はそうやって一つ一つ全部吟味していったわけ、
うん、そうですね。
そして語れるようになったわけ。
そうですね。でも長くやってますからね。
ねえいやでも今ねお話を聞きながら自分でこう味わって、あこれがこういう味なんだなっていうのがだんだん分かってくると、
うん、
人に話したくなりますね。
そうですね。ですから今コーヒー業界といいますかコーヒー関係者で、
はい、
割合こう言葉で表現しようとするんですよ味を。もうちょっと過渡的な状態ですけど、ちょっと言い過ぎてる感じもしないでもないですけども、まあワインと同じようなテイスティングをするようにはなってきていますね。
ちょっとね、
はい、
その言い方、
はい、
表現の仕方を教えてほしい、
は
い。
表現の仕方で一番単純で僕はいいと思いますね。例えば、明るい酸があるとか、
はあ、
華やかな酸があるとか、ちょっと果実感を感じれば、ちょっと果実っぽい酸がありますね。で僕は十分だと思いますね。
明るい酸、
ええ、
じゃあ明るい苦味もあるんですかね。
でしょうね。そういう表現でももちろんいいと思いますね。
ああ
でもう少し掘り下げればちょっと非常に酸が強ければレモンのような酸、オレンジのような酸、
はい、
ちょっと苦味があればグレープフルーツのような酸、もっと甘い完熟したその甘さの柑橘系であれば日本の温州みかんとか伊予柑のような甘い酸とか、
はあ、なるほど、
はい、もっと東アフリカ行ってしまえばエチオピアなんか行ってしまうとすごくいいコーヒーですとちょっとブルーベリーっぽいとかレモンティーっぽいとか、
はい、
ちょっとピーチっぽいとか、
うん、
っていうような味も捉えることが訓練すればできるようになる。
できるようになるんですね、
はい、思います。いい素材であればですね。
そういうことですよね、
はい、
でもそうやって果物の味と比較するっていうのがなんか一番分かりやすいですね、うんうん、
あの酸に関しては分かりやすいですね、
はい
はい、でもそこまでこう特徴的な酸がないコーヒーもたくさんありますので、でそれがなきゃいけないのかっていうとそうでもないと思うんですね。
やっぱり
爽やかな酸とか、
はい、
心地よい酸とか、それでも十分だと思うんですね。
あ、そうですか、
はい、ですから言葉の表現としてはそういう表現でいいと思いますね、
はあ
はい、
いや行ってみたいな人
だ例えばあのコクっていう言葉があるんですけど、
はい、
これってあの舌触りなんですよ。滑らかなとか、
はい、
ですから例えば別な言葉で言えばちょっとシルキーとか、
ああ
ちょっとベルベットのような
かっこいい
とかなんかそういうような表現もできるんですね、
はい、
でそういうコーヒーもありますね。
あ、そういうことですか、はい、なるほど。そこを味わう、
うん、
そこを表現までこう言えるようになる、
うん、そこはね表現までしなければいけないわけではないので、逆に今それを一生懸命業界の人はやってますけれども。
あ、そうですか、
はい、だけど一般の消費者の方がっつってもそれ分かるわけではありませんので、
はい、
簡単にはですね、
はい、
ですからまだやっぱり過渡的な状況にあると思うんですね。コーヒーはそういうテイスティング官能的な評価をしてまだ10年程度の歴史しかないので、まだやっぱり世界的に見てもそういう表現がコンセンサスが得られてるかどうかっていうのはまだ一概に言えないと思います、ね、
あ、そうですか、
はい、
いやだから堀口さんみたいに日本の人でそういうことを気づいた人もいれば、
うん、
もう世界広いからそういう人もいっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、集まりってあるんですか、うん、
展示会とかありますので、
はい、
例えばアメリカだったらアメリカでコーヒーの展示会ありますし、日本でも展示会がありますから、
はい、
まあ、そういうところで世界中で交流するということはありますね、
は
い、あとはその海外行って ったりとかしていればいろんな人間関係が築かれてきますから、大体農園の人とか輸出会社の人とかで我々とか、まあ大体こう知り合いになっていくわ
け。まあそういう知り合いがいろんな話し合いだとか会議を持って、うん、まあそういうスペシャリティの時代がもう本当にそこまで来ちゃって、うん、これから今からどんどん進むよっていうことが大体想像つくわけですよね。
はい、そうですね。まあそういうコーヒーだけではないですよね。はい、コーヒーはいろんなコーヒーがありますので、スペシャリティコーヒーと言われてるコーヒーもあれば、
はい、
ごく普通の一般的なコーヒーもあるので、
そうですよね。お湯を注ぐだけでコーヒーになるインスタントも、
そうですね、
あります
から。ありますしね。それはある意味で便利ではありますからね。
はい、
ただ我々が扱ってるコーヒーとは少し味の質感が違いますので、
はい、堀口さんは味がお分かりになってきた、うん、
少し見えてきましたね。世界中のその生産国の中のコーヒーのなんとなくこの辺がいい味じゃないかなっていうのが見えてきたぐらいの段階ですね。
じゃあこの後どうしますか。
この後はまあもうちょっと追求しますね、味に関してはね。例えばまだ生産国の中でわからない味ってたくさんあるんですよ。
へ
え。それは開拓していく、
はい、
まあ、もしくは、うん、栽培から生成輸送、そういうこと全体的に見てまだチェックしなきゃいけない部分でたくさんあると思うんですけども、まあ、そういうことを直しながらさらにいい味があるかをまず第一段階は見ていくということですね。まだ完全にコーヒーの一番いい味ってまだ見えてないんですね、
堀口さんでさえも。
そうですね、まだもっといいのがあるんじゃないかっていうところはまだありますね。ある程度こう見えてきてはいますね。その10年前に比べるとはるかに見えてきてますね。
はい、
はい、
なんか今、
うん、
大学でも研究されてるんですか。
ですからちょっともう少しコーヒーの味を、いい味って何なんだろうってまあちょっとそこを分析したいなと思う。
25年前からずっとやってきて、まだいかないんですね、最後までね。
そうですね、まだそのちょっともうちょっと行ってみたいというところはありますね。
今一線は退いていらっしゃるんですよ。
もう社長も交代しましたので、
ねえ、
はい、
そうするとちょっとだけ暇ができたんですか。
そうですね、少し時間が取れるようになりました。
で、
そういう休みのない時代から
そうですか、そうでしょうね、
はい、
そうすると、はい、そういう研究する、
そうですね、時間が少し取れた、
ちょっとだけできるようになった。
そうですね、ありましたね。
そしてこの後はどうしますか。
この後はどうしましょうね。まあやっぱり最終的にコーヒーの一番いい味って何なんだろうっていうのは、まあ最後できるだけそこはやっていきたいと思いますけどね、
うん
うん、ただ分かんないですね、まだ
未知数で。まだ分からない
、はい、
堀口さんだけの、まあ、オンリーワンみたいなね、それを目指してるんですか。
いや、僕はもう単純ですね。この仕事始めた時から一番おいしい味って何なんだろうって、ほうほう、ここだけですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ自分のナンバーワンじゃなくて、
ええ、
もう味のナンバーワンは何なんだろう。
そうですね。
そういう疑問ですか。
そのいわゆる答えのないところに、ええ、ちょっとずっと関心があってずっと来てますね。しょうがないんですね、これはね。だから。
だって。
要するに、基本的好きなことをやってきたわけですよね、今まではね、割合ね、好きなことをやってきて、はい、でそれはやっぱり最終的にいいコーヒーって何なんだろうっていう、そこに全部集約してしまうので、
はい、
でそのためにこの仕事をやってきてるわけですよね。
はい、全然悔いがない。
とりあえず今の段階ではまあなんとかここまでは来たというところだとは思いますね。
そうですか。
はい、ただその現状でそのコーヒーって何が良くて何が良くないんだろうとか、やっぱりまだまだ分かんないんですね。コンセンサス取れてないですし、
はい、
その表現にしても全く出来上がっていないですし、でそういう意味で、まあ、そういうところも少しずつこう何か自分で作れればいいかなっていうところは少しあります、
ね、まだまだやることがいっぱいあるわけですよね。
いっぱいあるんですけど、できるかどうかは全く未知数ですね。
はい、
はい、
今年齢が 66
ですね。
66、はい、まだありますね。
のつもりなんですけどね、まだちょっとわからないですね。
いや、こうやってお姿を拝見しても、お若いし、
いやいや、
もう毛もふさふさあるし、まだ白髪全部がなってないし、そういう点ではやっぱりコーヒー飲むといいんですかね。
いいと思いますね。まあいろんなデータも最近はね、出てきてますので、まあいろんな病気の対するリスクは飲んでると少ないような結果は出てますよね、
まあ医学的にはまだ研究中らしいんですけれど、そうですね、はい、そういう方向がちょっとでも見えてくるってのは、なんとなくすがりたい気持ちです、いやじゃあこれからもコーヒーとね、道のために頑張ってください、
自分ではね、あんまりそうどうとかね、そういう気は全然してないんですよ。
あ、そうですか、
好きでやってるだけなんで。
じゃあ結果としてどうになってください。
あ、そうですね、そうなるのかもしれないですね、
はい、いや今日はありがとうございました。コーヒーの香りの中でお礼を申し上げます。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
列島インタビュー、一人で歩んだコーヒー道人生。お話はコーヒー専門店の代表取締役会長堀口俊秀さん、インタビューは佐野豪平ディレクターでした。